世田谷区議会発行世田谷区議会だより、令和7年5月31日第300号、令和7年7月12日第301号、声の区議会だより第163号、CD2-2 です。次は一般質問です。6月4日及び5日の本会議では、30名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは、国民民主党都民ファーストの会、石原誠二議員の質問です。事業者へのリサイクルの促進策。持続可能な循環型社会の実現には、事業者に対してプラスチック製容器包装の排出抑制や再利用、代替素材への転換を一層促すことが重要です。区の方策を示しなさい。
事業者の自主的なリサイクルの推進に向け、積極的に取り組みます。
高齢者への就労支援体制の強化。就労を望む高齢者が働き続けられる環境づくりは、健康寿命を伸ばす点からも重要です。シニア人材の採用を望む事業者とのマッチングを支援する仕組みを充実しなさい。
短時間の就労機会の確保などにより、マッチングの促進を図ります。
事業承継支援の周知徹底。長年地域に親しまれながらも後継者探しに苦悩し、廃業を決断する事業者は多いです。同じ思いをする事業者が出ないよう、事業承継にかかる支援策を広く周知しなさい。
事業者に加え、多くの区民の関心を集め、事業承継につなげます。
以上、国民民主党都民ファーストの会、石原誠二議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、福田泰美議員の質問です。介護人材の定着に向けた処遇改善。介護人材不足が深刻化しており、介護職員の処遇改善は喫緊の課題です。月額1万円の居住支援手当を支給する品川区の例に倣い、区も独自の支援策を展開しなさい。
介護人材対策推進協議会での意見も踏まえ、支援策を検討します。
自転車の走行環境の整備。区内の自転車関与事故件数は23区最多であり、対策が急務です。自転車ナビマークとともに白線を整備し、車と走行空間を分離するなど、安全安心な交通環境を整えなさい。
自転車ネットワーク計画を改定し、安全な交通環境を整備します。
外国人児童生徒への支援の強化。区は外国人児童生徒に日本語指導補助員を派遣していますが、派遣時間が短く十分な対応ができていません。日本語の習得状況や心のケアに配慮した時間数へ見直しなさい。
子どもの学校生活に合わせた取り組みとなっているか検討します。
以上、公明党世田谷区議団、福田泰美議員の質問でした。次は、参政党、岡川大輝議員の質問です。火災時の太陽光パネルの危険性。太陽光パネルは水をかけると感電するリスクがあるため、火災発生時の消火活動を妨げる恐れがあります。区はこうした危険性を把握し、対策を講じているのですか？
消防機関が適切に消火活動を行っていると認識しています。
太陽光パネルの管理方法の周知。区内ではメンテナンスが行き届かず、発電できないパネルが放置されているケースも少なくないと聞きます。老朽化したパネルの管理や廃棄の方法を区民に周知しなさい。
安全に管理、処分するための普及啓発の取り組みを検討します。
選挙の投票率を高める工夫。有権者が選挙に関心を抱くよう工夫を凝らすべきです。広報の質と効果を高めるため、外部人材や成果連動型民間委託契約の活用を進め、投票率向上につなげなさい。
どのような手法による啓発の取り組みが有効か引き続き研究します。
以上、参政党岡川大樹議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問です。次世代型ソーラーセルの社会実装。東京都は再生可能エネルギーの拡大に向け、軽量かつ柔軟で発電効率の向上が期待されるペロブスカイト太陽電池の社会実装を推進しています。区の対応方針を示しなさい。
東京都の動向を注視し、社会実装の段階で普及施策を推進します。
認証学童クラブ制度の施行成果。東京都は学童クラブの質の向上を図るため、基準を満たした場合に補助を上乗せする認証制度を開始しました。制度設計に向けて区で実施したモデル事業の成果を示しなさい。
取り組みの一部が評価され、東京都の補助メニューとして採用されました。
介護事業者への経営改善支援。区長は今定例会の招集挨拶で、介護事業者の持続可能な基盤づくりを支えるための経営改善支援事業を開始すると述べました。実施に至った経緯と事業内容を示しなさい。
事業者への調査結果から必要と考え、伴走型の支援を実施します。
以上、自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会佐藤美希議員の質問です。子育て世帯への住宅支援の拡充。現役世代の負担軽減策として、住宅支援は少子化対策の意味でも重要です。昨年より始めている区営住宅を子育て世帯向けに振り分ける取り組みを拡充しなさい。
東京都の住宅政策の動向を捉えつつ、支援のあり方を検討します。
家庭教育学級の制度改善。区立中学校の PTA による家庭教育学級の実施状況は、契約書作成などの手続きの煩雑さもあり、減少傾向と聞きます。利用しやすい制度となるよう必要な見直しを図りなさい。
PTA の負担軽減を考慮した家庭教育学級の開催に努めます。
マンションの防災力向上。区は今年度よりマンション管理組合などに防災備品を無償配布する事業を開始します。本事業を機にマンションと町会の共助を促し、地域防災力の向上につなげなさい。
マンションと町会の交流を図るなど、防災力向上に取り組みます。
以上、国民民主党都民ファーストの会佐藤美希議員の質問でした。次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団原田龍馬議員の質問です。賃貸住宅退去時のトラブル防止策。賃貸住宅の退去時に原状回復の費用として不当な額を請求される事案が横行しています。転居が多い2月3月を退去トラブル防止月間に位置づけ、注意喚起を促しなさい。
引っ越しシーズン前に発行する広報誌などで周知啓発を行います。
全庁的な郵送 DX の推進。郵送コストの削減や区民の利便性向上を図るため、区が発送する通知を電子化すべきです。各種通知の電子化を段階的に進めるための道筋を立て、全庁で取り組みなさい。
現状把握や調査を行うなど、全庁的な郵送 DX に向け検討します。
女性特有の健康問題への理解促進。女性が働きやすい職場づくりに向け、管理職を含む男性職員も女性特有の健康課題への理解を深めるべきです。全職員の知識向上を図り、相談しやすい環境を整えなさい。
重要な視点と考え、職員への理解促進を図る取り組みを検討します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団原田龍馬議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問です。ホットスクールの昼食費への支援。 NPO による調査で、不登校の子供がいる家庭では収入が減り、支出が増える傾向が示されました。子供の貧困対策の観点から、ホットスクールの昼食費を支援しなさい。
関係所間で連携しながら支援策の事業スキームを検討します。
千歳烏山駅前の再開発の見直し。千歳烏山駅前の再開発事業で、駅南側に約140メートルの高層ビル建設が計画されていますが、反対する地域住民の声も少なくありません。住環境への影響を踏まえ再検討しなさい。
地区計画との整合性や住民の意見なども踏まえつつ対応します。
地域公共交通の維持に向けた対応。バスの運転手不足が深刻化しており、区内のクルリンバスをはじめ都内のバス路線でも廃止や減便が相次いでいます。東京都に地域公共交通への財政支援を求めなさい。
東京都と自治体で構成する行政連絡会で広域的支援を働きかけます。
以上、日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団川上浩一議員の質問です。区民参加による脱炭素化の推進。脱炭素社会の実現に向けて、多様な区民と共に議論し、施策の立案につなげる気候市民会議の開催を評価します。今後も区民参加の下で、効果的な施策づくりを展開しなさい。
引き続き区民と意見交換する場を設け、施策構築につなげます。
若者や現役世代への住宅整備。住宅価格の高騰を踏まえ、安心して住み続けられる低廉な住宅の確保が必要です。区営住宅の供給戸数を増やすとともに、入居対象を若者や現役世代まで拡大しなさい。
区営住宅の建て替えなどの機会を捉えて、検討を進めていきます。
福祉タクシー券の増額。身体に障害のある方から、通院や買い物でタクシーの利用が多く、福祉タクシー券を増額してほしいとの声を聞きます。物価高で生活が厳しい状況も踏まえ増額しなさい。
使用状況の推移も見ながら必要に応じて見直しを検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団川上浩一議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団関口恵理子議員の質問です。戦後80年からの平和教育のあり方。世田谷未来の平和館は、区内の戦績を通じて自分ごととして平和を学べる貴重な施設です。当該施設を活用し、教育委員会とともに次世代へ向けて平和教育を進めなさい。
多くの子供が平和の大切さを実感できるよう工夫に努めます。
障害者などの歯科診療環境の整備。心身障害などの方が安全に受診できる歯科診療の拡充を求めてきました。利用者目線の環境整備のため、受診が見込まれる方を幅広く対象としたニーズ調査を実施しなさい。
対象や実施方法などを検討し、調査を実施したいと考えています。
介護職へのハラスメント防止策。介護職は利用者や家族からハラスメントを受ける割合が他職種より高い傾向にある一方、命に関わる介護サービスの停止は判断が困難です。早急に防止策を講じなさい。
弁護士相談を実施するなど、ハラスメント防止に注力します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団黒田愛子議員の質問です。ベビーシッター利用支援の実現。先の議会で東京都のベビーシッター利用支援事業の導入を求める陳情が趣旨採択されました。安心して利用できる制度の検討を踏まえ、本事業の導入に向けて尽力しなさい。
検討状況を議会に示しつつ、環境整備に総力を挙げ取り組みます。
日常生活用具給付事業の見直し。区の障害者日常生活用具給付事業は、身体障害以外の品目が少ないです。必要な用具は障害ごとに異なり、便利な用具も増えている点に鑑み、適時適切に対象品目を見直しなさい。
課題を整理しつつ、給付品目の見直しや新たな選定を進めます。
若者の企業意欲を育む取り組み。世田谷区には17の大学学部がありますが、学生向けのスタートアップ人材育成の取り組みはありません。ホームワークビレッジを中心に若者の企業意欲を育む取り組みを検討しなさい。
区内大学と連携したスタートアップ人材の育成を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。三軒茶屋駅周辺施設の有効活用。三軒茶屋駅周辺の公共空間の有効活用を進めるべきです。SDK ハイツに多様な区民が交流し、e スポーツなどを通じてデジタル技術を学べる施設を整備しなさい。
具体的なニーズを把握し、公共施設の最適配置を検討します。
西大師堂駅周辺の遊休地の利活用。西大師堂駅周辺には主要生活道路の整備が進まず未活用の土地があります。当該地をはじめ、公有地の有効活用に向け、地域と共同して暫定利用を進める制度を構築しなさい。
統一的な制度は難しいですが、状況に応じた有効活用を検討します。
家庭教育支援を通じた不登校対策。不登校の未然防止には家庭での教育が重要です。各校の PTA が行う家庭教育学級との連携や、家庭教育に資する動画の配信などを通じて保護者への支援を強化しなさい。
臨床心理士の派遣や家庭教育動画の視聴鑑賞などに取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。生理用品の無料設置の拡充。子どもの権利保障を推進する区として、月経衛生対処支援に注力すべきです。各地域の子ども・若者施設で生理用品を必要な時に無料で入手できる環境を整えなさい。
施設の状況に応じた課題や対応を整理し、設置促進に取り組みます。
小学校での月経教育の充実。相互理解と尊重を掲げるインクルーシブ教育ガイドラインの基本理念に基づき、月経教育を充実させ、小学校の男子児童にも月経の知識を学ぶ機会を保障しなさい。
中高学年での性教育のあり方について、関係所管で検討します。
月経などの健康と仕事の両立支援。ジェンダー平等な職場環境づくりを推進すべきです。企業向けに実施する男女共同参画に係る調査で、月経と仕事の両立支援の実態を把握し、今後の施策検討に活かしなさい。
指摘の点を調査項目に加え、区内事業者の実態把握に努めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問でした。次は、国際都市世田谷、神尾理沙議員の質問です。世田谷フォントの活用。競争アートワークの世田谷フォントは、障害の有無を問わず誰もがフォント制作に参加でき、一定の収益が見込めるため、共生社会の実現に寄与します。連携を図りなさい。
区職員の名刺のデザインに採用するなど、活用策を検討します。
地域に適した交通環境の整備。バスやタクシーなどの多様な交通手段を集約し、効率化を図るモビリティハブの考え方を踏まえ、地域に適した交通環境を整えるべきです。取り組み方針を示しなさい。
提案の考え方も踏まえ、公共交通不便地域対策を展開します。
子どもを主体とした保育の推進、子どもと向き合える質の高い保育の実現に向け、区は保育の質ガイドラインを改正しました。大人が子ども主体の環境づくりの重要性を共有できるよう定着を図りなさい。
共通理解として定着できるよう機会を捉え、普及啓発に努めます。
以上、国際都市世田谷、神尾理沙議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルスグル議員の質問です。区職員の多文化共生への理解促進。先の議会で職員の多文化共生への理解を求める私の質問に対し、区長は、理解を促し多文化共生の理念を浸透させると答えました。具体的にどう取り組んだのですか？
研修を実施し、多文化共生の理念について意識醸成を図りました。
無意識の偏見をなくす取り組みの推進。外国人には英語の名詞を渡すなどが親切といった無意識の偏見、アンコンシャスバイアスは多文化共生の妨げとなります。職員が自覚できるよう研修を充実しなさい。
様々な取り組みの情報収集を行い、研修内容の充実を図ります。
議事録作成への生成 AI の活用。会議の内容を記録した議事録は、区民への説明責任を果たす上で重要ですが、作成に多大な労力と時間を要します。生成 AI などの技術を活用し、作成業務を効率化しなさい。
先進自治体の例も参考にしつつ、AI ツールの活用を推進します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル議員の質問でした。次は、日本維新の会、若林理沙議員の質問です。区民税減税への区の見解。物価高騰や社会保障負担増が区民生活を圧迫し、特に子育て世代の転出が続きます。可処分所得を増やす手段として、広く区民が対象となる減税政策への見解を示しなさい。
財政への影響からも、区独自の減税は慎重に考えるべき事案です。
デジタル民主主義による行政参加。デジタル技術を活かし、意見集約のあり方を変革すべきです。意見の反映状況の可視化や、多様な声を受け止め、答えを導く、プルラリティ思想に基づく合意形成を進めなさい。
幅広い層から、より多くの意見を集められる仕組みを検討します。
ペット同行避難の実効性の向上。災害時に飼い主とペットが円滑に避難するには、日頃からの備えを促す取り組みが重要です。持ち物リストなど、避難時に必要な情報をまとめたペット防災手帳を導入しなさい。
日頃からの備えと、自助を促す取り組みであり、作成を検討します。
以上、日本維新の会、若林理沙議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問です。通知表のあり方の見直し。通知表による評価はクラス内に序列を生み、子どもの学習意欲や自己肯定感の低下を招きかねません。学びの楽しさを伝えられるよう、通知表のあり方を見直しなさい。
前向きな学校生活につながるものとなるよう、各校を指導します。
そろばんを活用した認知症対策。そろばんは指先を使うことで脳を活性化させ、認知機能を改善する効果が期待できます。認知症施策の一環として、高齢者の方が集う地域活動の場で活用しなさい。
一定の効果があるものと認識しており、取り組みの参考にします。
学校プールでの安全対策の徹底。区は、学校改築に合わせ、小中学校のプールの共同利用を進める方針です。小学生が自身の身長より深いプールで授業を受けることを想定し、十分な安全対策を講じなさい。
昇降床の設置など慎重に合わせて利用できるよう整備します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団宮香里議員の質問でした。次はレインボー世田谷上川彩議員の質問です。事実婚同性ペア排除の遺族保障、区がその事業協力者などにかける障害保険を調べると、事実婚同性パートナーには遺族保障しない事例が散見され、差別的です。契約内容を総点検し、均等処遇へ改めなさい。
全庁的に点検し、受け取り人に不備があれば改善するよう徹底します。
感覚過敏のある方へ合理的配慮。音や光などへの感覚が敏感で、日常生活に支障をきたす感覚過敏に配慮し、五感に関わる情報地図を公開する例が増えています。区でも区立の美術館、文学館から導入を。
区民が安心して快適に鑑賞できるよう具体の調整を進めます。
戦災孤児などにも空襲被害者支援を。区は私の提案に応え、空襲被害者に支援策の検討を始めましたが、戦災孤児や障害者手帳のない傷病者を対象外とした想定はひどいです。実際に負ったハンデに即し支援しなさい。
指摘の点も含め、有識者などの意見も伺いながら検討を進めます。
以上、レインボー世田谷上川彩議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団荻野健司議員の質問です。水害時に車で避難できる場の確保。2019年の台風19号では車で避難できる場が不足し、路上駐車が多発しました。これを教訓に、公共施設はもとより民間施設の活用も視野に、車で避難できる場を確保しなさい。
民間施設の活用も含め、避難できる場のさらなる確保に取り組みます。
本庁舎整備での契約違反への対応。本庁舎整備では施工者である大成建設の契約違反が頻発しています。区長はこの異常事態の責任の一端が自身にあることを自覚し、再発防止を大成建設に強く求めなさい。
確実な工事の進捗に向け、節目ごとに必要な申し入れを行います。
待たない窓口の実現に向けた戦略。来年10月に世田谷総合支所が移転し、新たな区民窓口が稼働します。この3月から4月の待ち時間は増加していますが、待たない窓口の実現に向けた具体的な戦略を示しなさい。
受付ブース数の増設や書かない窓口の実施などに取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団荻野健司議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会園部誠也議員の質問です。子育てと仕事の両立を標準化せよ。今年も待機児童が発生しましたが、区の保育利用率は 53% 弱と23区で最も低く、供給不足が選択肢を狭めています。隣接の目黒区の 64% を踏まえ、目標設定を7割へ見直しなさい。
待機児童が生じている状況も踏まえ、需要量の推計を進めます。
入試で点数化される内申の公平性。中学校の内申点は都立高入試の配点の約3割を占めるため、公平性の担保が必要です。東京都の調査から各校の評定に差が見られますが、学校独自の裁量を認めるのですか。
各校の校長の責任で定めた基準により適正に評定しています。
PTA に負担を強いる状況の改善。一部の学校で学校業務へ PTA を無償で動員していますが、現場の支援は保護者ではなく区教育委員会の役割です。実態を調査し、学校から PTA への依頼に指針を作成しなさい。
関係者の意見を聴取しつつ、他自治体の動向も参考に研究します。
以上、国民民主党都民ファーストの会 園部誠也議員の質問でした。次は世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。教育の質を高める支援体制の整備。学級経営支援教員は4名配置予定ですが、現状1名のみです。今後の人材確保策と当該支援教員が担う若手教員の育成、欠員が生じた際の学級運営にどう対応するのか伺います。
採用課題を整理しつつ、指導主事などが学校を訪問し対応します。
高齢者の居場所づくりの地区展開。区は高齢者がくつろげる居場所の地区展開を目指すと議会答弁しましたが、未だ全体像や検討状況が見えてきません。整備スケジュールを明らかにし、着実に前進しなさい。
活動団体への支援など幅広い視点で居場所づくりを進めます。
区民に時間を返す改革の実現を。区長が待たない窓口の実現を掲げるも、区民窓口の6年度末の平均待ち時間は前年の33分から48分に増加しました。実効性ある改革にすることがトップの責任です。
目標数値などを設定できるかを検討し、9月に議会に示します。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は無所属、世田谷行革110番、田中優子議員の質問です。依存症患者と家族への支援。ギャンブル依存症に苦しむ本人や家族を支援すべきです。同依存症問題の支援に取り組む家族会と連携し、同じ境遇の方同士が支え合うピアサポートにつなげなさい。
ピアサポートにつながるよう、家族会などの情報提供を行います。
飼い犬のノーリード問題への対策。二子玉川緑地運動場ではノーリードで犬を遊ばせる行為が利用者間で問題になっています。条例違反である旨を記載した看板を増設し、飼い主へ周知啓発しなさい。
飼い主の自制を促すため、刑事罰の定期的な見直しに努めます。
ベビーシッター利用支援の導入。ベビーシッター利用支援事業の導入を待ち望む保護者の声に応えるべきです。保育の質や安全性を確保し、今年度中に実施できるよう区長から所管に指示しなさい。
安全性を確保し、速やかに開始できるよう所管に指示します。
以上、無所属、世田谷行革110番、田中優子議員の質問でした。次は立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、中塚幸男議員の質問です。ケアマネジャーのなり手不足解消。ケアマネジャーのなり手不足が深刻です。資格取得や更新の際の研修受講費用が高額な点に鑑み、区独自の補助事業を創設するなど支援を充実し、人材確保につなげなさい。
東京都の補助事業について周知を図り、積極的な活用を促していきます。
ケアマネジャーの負担軽減策。ケアマネジャーの確保には入退院時の手続き支援など法定業務以外の負担を軽減することが重要です。区民に対し適正なサービス利用を促すパンフレットを作成しなさい。
リーフレットを作成するなど区民の理解促進に取り組みます。
区への寄付の促進に向けた取り組み。区のふるさと納税受け入れ額を増やすため、返礼品がなくとも寄付してもらえるよう一層工夫すべきです。非営利団体の資金調達方法を参考に効果的な手法を検討しなさい。
寄付者への訴求力を意識し、有用な情報の収集などに取り組みます。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、中塚幸男議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問です。バス路線の維持に向けた取り組み。祖師ヶ谷成城地域を循環するクルリンバスが今年度より大幅な減便となりました。地域住民の生活に多大な影響を及ぼすことから、区は路線の維持に尽力しなさい。
バス事業者の意向を確認し、路線維持に向けた対策を検討します。
民間が運行する送迎車両の活用。減便となるバス路線の代替として、商業施設や福祉施設などへの送迎車両の活用が有効と考えます。こうした民間事業者との連携の可能性について、区の見解を示しなさい。
地域特性やニーズを踏まえ、多様な交通資源の活用を検討します。
法に基づく特例や規制緩和の適用。路線バスをはじめ地域公共交通を維持するためには、法に基づく特例や規制緩和の適用を国に求めるなど、あらゆる手法の検討が必要です。今後の取り組み方針を示しなさい。
東京都の動向を注視するとともに、実現可能な対応策を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、平塚啓司議員の質問です。就活相談支援センターの早期設置。私が先の予算委員会で、就活相談支援センターの設置を求めたのに対し、区は検討を進めると答弁しました。単身高齢者が増加する現状を踏まえ、早急に設置しなさい。
相談窓口に関する検討を進め、7年度中に一定の結論を示します。
区内事業者の熱中症対策の強化。国は職場での熱中症を防ぐため、労働安全衛生規則を改正し、企業に対策を義務付けました。区内事業者の対策が進むよう、セミナーなどを開催し、改正内容を周知しなさい。
セミナーを含め様々な機会を捉え、積極的な理解促進に努めます。
家庭部門の脱炭素化に向けた取り組み。区は再エネ 100% 電力を販売する小売電気事業者を対象に、区民が当該電力に切り替えた際の補助制度を開始します。事業者の強みを生かして目標件数の達成を目指しなさい。
事業者から魅力的なサービスが提供されるよう協議を進めます。
以上、公明党世田谷区議団、平塚啓司議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。小一の壁対策の推進。仕事と子育ての両立を阻む小一の壁が社会問題となっています。他自治体の事例を参考に、企業との連携や地域ボランティアの活用などにより対策を進めなさい。
モデル事業における課題などを把握し、拡大に向け取り組みます。
生成 AI の活用による業務効率化。葛飾区は窓口業務に生成 AI を活用し、担当分野以外の必要な情報を提供できる仕組みを導入予定です。区民の利便性の向上や業務の効率化の観点から、区も活用しなさい。
区民向けサービスを含めた幅広い分野での活用を検討します。
豪雨対策としての下水道の整備。ゲリラ豪雨による浸水被害の防止に向け、雨水管の整備率が低調な分流地域での対策が急務です。とりわけ上用賀や桜ヶ丘など浸水被害の大きい地域での整備を進めなさい。
下水道局との連携協力のもと、雨水管の早期整備に取り組みます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、河村みどり議員の質問です。嚥下障害のある障害児への支援。食べ物をうまく飲み込めない嚥下障害のある重症心身障害児は、飲食の際にとろみ剤の使用が欠かせず、経済的な負担が大きいです。区独自に購入費補助を実施しなさい。
他自治体の状況などを確認し、支援のあり方を調査・研究します。
区立中学校共通の標準服の導入。昨今の物価高で区立中学校の標準服が大幅に値上がりしています。保護者負担の軽減に向け、既存の標準服とは別に、より安価で機能的な全校共通の標準服を導入しなさい。
各校の愛着や思い入れも考慮し、慎重に検討する必要があります。
夏季水泳指導の代替策の検討。昨今の猛暑や教員の負担を理由に、夏季水泳指導を行わない学校が増えています。子どもの泳力向上のため、温水プールを活用し、スポーツ振興財団などへ指導を委託しなさい。
今後の指導について、プロジェクトチームを立ち上げ、検討します。
以上、公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問でした。次は、無所属世田谷行革110番、桃野義文議員の質問です。日常生活用具の対象年齢の拡大。日常生活用具は障害児者が生活を営む上で重要な役割を果たしますが、区の給付事業は未就学児を対象とする品目が少なく、需要に即していません。対象年齢を広げなさい。
必要な用具を利用できるよう、対象年齢の見直しを協議します。
障害者の居場所支援の充実。障害者には障害児の放課後等デイサービスと同様の制度はなく、成人が利用できる医療型の短期入所施設も区内にはありません。当事者のニーズに応え、機能を整備しなさい。
国や東京都へ制度構築を求めるとともに、区の施策も検討していきます。
学校給食での有機食材への疑義。区は教育的観点から学校給食に有機食材の導入を進めています。税金を使うならば、高価な有機食材よりも栄養バランスを基本に高品質な食材を利用すべきではないですか？
食育の視点も踏まえながら、給食の質の維持や向上に努めます。
以上、無所属、世田谷行革110番、桃野義文議員の質問でした。次は無所属、青空浩二議員の質問です。学びの多様化学校が目指すもの。区は8年度に北沢地域で新たな学びの多様化学校を開校する予定です。教科書による学習だけでなく、地域資源を活かした特色ある学びを提供できるよう工夫しなさい。
地域の人材や資源を活用し、生徒の主体的な学びを尊重します。
PTA 連合体の活動状況。日本 PTA 全国協議会の会員数が昨年1年間で100万人以上減少したという大変気がかりな記事を目にしました。当区の PTA 連合体はどのような活動状況なのですか？
オンラインを活用した研修会などを工夫して実施しています。
PTA 活動への支援の強化。PTA 活動は教育や子育てへの理解を深める機会となり、保護者自身の成長につながります。各校での活動がより活発になるよう、PTA 連合体を通じて支援しなさい。
連合体との連携を密にし、必要なサポートを行っています。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問です。下北沢駅のゴミの不法投棄対策。下北沢駅周辺は、外国人観光客を含む来街者で賑わう反面、商業施設付近などでゴミの不法投棄が後を絶たない状況です。区はどのような対策を講じているのですか？
英語の啓発サイン設置や防犯パトロールなどを実施しています。
ペット同伴での投票所利用。選挙時にペット同伴で投票所を利用したいという声が増えています。衛生面に鑑み、まずは体育館などの広い施設に限定し、同伴を可能とするなど、対応を検討しなさい。
ペット同伴での来場はお断りしており、周知を図っています。
大谷選手の寄贈グローブの活用。新宿区は大谷翔平選手から贈られたグローブを用いて野球教室を開き、スポーツに親しむ機会を創出しました。区も実施に向けて区内の民間野球団体と連携を図りなさい。
子供が運動に親しめるよう協力の方法を適切に判断します。
以上、自由民主党世田谷区議団、 畠山新一議員の質問でした。最後は自由民主党世田谷区議団山口博久議員の質問です。地域の担い手作りの推進。地域の担い手を増やすには意欲のある方を地域活動につなぐコーディネートが重要です。まちづくりセンターがその役割を十分に担えるよう人員体制を強化しなさい。
安心健やかセンター、社会福祉協議会、児童館と連携し担い手確保を図ります。
不登校の未然防止に向けた支援。不登校の子どもは増加傾向にあり、対策は急務です。不登校を未然に防ぐため、学校に通いたくないと感じている子どもに親身に寄り添い、きめ細やかに支援しなさい。
教室とは別にホットルームを整備し支援に取り組んでいます。
保護猫活動を通じた不登校対策。動物との触れ合いは心の傷を抱える子供を癒す効果が期待できます。捨て猫などを保護し、新しい飼い主につなぐ保護猫活動を不登校やいじめの対策に活用しなさい。
様々な事情から学校で保護猫を扱うことは難しい状況です。
以上、自由民主党世田谷区議団山口博久議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は第2回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には区長から22件、議員から1件の案件が提出され、議員提出議案1件を賛成少数で否決し、その他の議案はすべて可決しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、立憲民主党令和新選組世田谷区議団は立憲で、公明党世田谷区議団は公明、無所属世田谷行革110番は F 行革、日本共産党世田谷区議団は共産、国民民主党都民ファーストの会は国都民、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、国際都市世田谷は国際、世田谷の風は風、参政党は参政党、日本維新の会は維新、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。7年度補正予算2件、一般会計第1次、全員賛成。これは東京都の施策と連動した認可保育園などにおける第1子保育料無償化や住まいの防犯対策サポート事業の拡充などに対応するため、歳入歳出予算それぞれに29億2110万7000円を追加するものです。一次補正後の予算額は4025億3822万4000円となります。一般会計第二次、全員賛成。これは国の交付金を活用し、世田谷ペイによる物価高騰対策を実施するため、歳入歳出予算それぞれに2億4085万1000円を追加するものです。二次補正後の予算額は4027億7907万5000円となります。条例の改正12件、任期付き職員採用条例、全員賛成。これは高度の専門的知識や経験を要する業務の職員採用において、任期を定めて採用できる規定を加えるとともに、給与にかかる特例を定めるものです。職員育児休業条例、全員賛成。これは部分休業の取得にかかる規定を整備するとともに、会計年度任用職員における部分休業の対象を拡大することなどです。手数料条例、全員賛成。これは証明書などの交付に際し、 送付を求める方からの郵送料などの徴収に関する事項を定めるものです。職員の勤務時間・休日・休暇条例、全員賛成。幼稚園教育職員の勤務時間・休日・休暇条例、全員賛成。以上2件は子育て部分休暇の取得に係る規定を整備するものです。特別区税条例、全員賛成。これは地方税法などの改正に伴い、特定親族特別控除などに係る規定を定めるものです。行政手続きにおける個人番号の利用等条例、全員賛成。これは個人番号を利用する事務として、心身障害者世帯への福祉電話使用料助成に関する事務を追加することなどです。学校設置条例、全員賛成。これは北沢学園中学校北沢 4-32-20 を設置するものです。認定こども園保育料条例、全員賛成。これは区立認定こども園の給食費無償化の実施に伴い、給食費及び預かり保育料の額を改定するものです。保育料条例、全員賛成。特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準条例、全員賛成。以上2件は第1子の保育料無償化の実施に伴い、必要な規定を整備することなどです。清掃リサイクル条例、全員賛成。これは粗大ごみの廃棄物処理手数料の納付方法にオンライン決済を追加するとともに、粗大ごみの排出方法を定めることなどです。工事請負契約の締結、1件。奥沢中学校校舎等ほか解体工事、全員賛成。相手方、株式会社テクノエコ。契約金額3億294万円、工期8年7月31日。財産の取得、3件。学びの多様化学校等を開設に伴う一般住基備品等、全員賛成。相手方、株式会社原島。設置施設、北沢中学校第二校舎。購入機器、一般住基備品など1087点。契約金額1億833万2191円。梅ヶ丘図書館新館用一般住基備品等、全員賛成。相手方、有限会社丸川。設置施設、梅ヶ丘図書館新館。購入機器、一般住基備品など806点。契約金額8524万1890円。区立中学校生徒用、区立学校教職員用防災用ヘルメット、全員賛成。相手方、株式会社川本総合防災東京支社。設置施設、大使堂中学校ほか98カ所。購入機器、ヘルメット15470点。契約金額2770万3676円。財産の処分、1件。区立小中学校児童生徒用タブレット型情報端末、全員賛成。売払金額3億4133万423円。相手方、リネットジャパンリサイクル株式会社。和解、1件。損害賠償請求事件に係る和解、全員賛成。これは区との工事請負契約の解除に伴う原状回復工事を実施しなかった法人及び個人に対し、工事に要した費用及び遅延損害金の支払いを求めた訴訟について和解するものです。特別区道路線の認定、1件。全員賛成。所在地、蒲田3-34。 延長 58.84 メートル。副区長選任の同意、1件。全員賛成、清水優子氏、新任。議員提出議案、1件。核兵器のない世界の実現に向け、リーダーシップを求める意見書。賛成少数。賛成は、立憲で、F 行革、共産、セイネ、虹、世田谷、風、無所属。反対は、自民、公明、国都民、国際、参政党、維新。後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者の推薦。全員賛成。伊丹仁志議員、公明を東京都後期高齢者医療広域連合選挙庁宛に推薦するものです。以上、第2回定例会の議決内容でした。次は第2回定例会の請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、不採択としたもの、1件。国に対し、後期高齢者医療保険自己負担、配慮措置の延期を求める自治体意見書の提出を求める陳情。賛成少数。賛成は、立憲で、F 行革、共産、セイネ、虹、世田谷、風、参政党、無所属。反対は、自民、公明、国都民、国際、維新。なお、賛否は、趣旨採択とすることに対するものです。新しく出されたもの。福祉保健常任委員会に付託、1件。アハキ重生広告ガイドラインの適正かつ積極的な運用を求める陳情。環境清掃リサイクル対策等特別委員会に付託、1件。電磁波を悪用、エレクトロニクスハラスメント。電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備、法改正を国に求める陳情。以上、第2回定例会の請願でした。
次は傍聴のご案内です。区議会を傍聴してみませんか？本会議や委員会はどなたでも傍聴できます。ぜひお越しになり、直接会議の様子をご確認ください。傍聴席は本会議場では93席、委員会室では9席、予算決算特別委員会は12席ご用意しています。車椅子での傍聴もできます。また、本会議場には周囲を気にせず小さなお子様と一緒に傍聴できる親子傍聴室を設けています。本会議や委員会の開催日については、区議会ホームページでご確認いただくか、区議会事務局にお問い合わせください。なお、定例会の会期については、区のお知らせにも掲載しています。傍聴する場合、区議会事務局の傍聴受付で必要事項を記入の上、傍聴券の交付を受けてください。傍聴のお問い合わせ先、区議会事務局庶務係、電話5432-2772、ファックス5432-3030。以上、傍聴のご案内をお伝えしました。編集後期です。昭和39年11月に創刊された世田谷区議会だよりは、第2回臨時会合で300号を迎えました。創刊号を含むバックナンバーは、ホームページに掲載しています。ぜひご利用ください。今後も区議会の活動をわかりやすくお伝えし、区民の皆様に親しまれる区議会だよりを目指して、紙面の充実に努めてまいります。第2回定例会では35名の議員が物価高騰対策の強化や地域共生社会の推進など区政の様々な課題について質問を行いました。区議会定例会は2月、6月、9月、11月の年4回開かれます。本会議や予算決算特別委員会が開催される際には、 その模様を区役所本庁舎、総合支所、市民活動支援コーナー、キャロットタワー3階のテレビで中継します。また、ホームページでライブ配信するとともに、お好きな時間にご視聴いただける録画配信も行っています。録画映像については、会議当日中に速報版をご利用いただけるほか、過去4年分をキーワードなどから検索することができます。ぜひご利用ください。区議会だよりのデイジー版と CD 版を発行しています。視覚障害のある方などで希望される方には定期的にお送りしていますので、ご希望の際は区議会事務局調査係までご連絡ください。なお、過去1年以内の発行分については、区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。また、区議会だよりの展示版も発行しています。こちらも区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファックス 5432-3030。以上、編集後期でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。第3回定例会は9月中旬から開催する予定です。今回ご紹介した第2回臨時会と第2回定例会の詳しい内容については、会議録をご確認ください。会議録は第2回臨時会の分は7月中旬、第2回定例会の分は9月上旬の発行予定です。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。代表質問、一般質問の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継で検索。第2回定例会の議決結果などはホームページでもご確認いただけます。ぜひご利用ください。今回のアナウンスは浜田紀美子、泊優太、泊厚子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。